おはようございます。今朝もこのようにして共に集い礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間も罪深く弱い私たちをあなたの憐れみによってお守りくださり、そしてあなたはなお憐れみのうちに私たちをこのところに引き寄せてくださって、この朝もこのように礼拝を捧げることができることをありがとうございます。この小さな集いのうちに、このただ中にあなたがいてくださることを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞここに集われた一人一人をあなたが豊かに祝福してくださいますように。そして今御言葉が開かれました。私たちは聞きます。主よ、どうぞ私たち一人一人にお語りください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。前回私たちはイエス様が使えるように教えてくださった箇所を見ました。当時のユダヤの宗教指導者たち、律法学者やファリサイ派の人々のようになってはいけないとイエス様は教えてくださいました。そしてその後でイエス様はその律法学者ファリサイ派の人々の姿を嘆かれます。それが今日の聖書の箇所です。今日の聖書の箇所は決してユダヤ人全体に向けて、ユダヤ人という民族に対して語られた箇所ではありません。あのヒトラーは今日の箇所を引用してドイツの人々を反ユダヤ主義へと導きました。私たちはヒトラーのようにこの箇所を読むことはしません。私たちは今日の御言葉を自分自身への警告として受け取ります。律法学者やファリサイ派の人々の偽善を見て、自分にも同じところがないかを深く考えるのです。彼らに向けられた神の言葉は、また私たちに向けられている神の言葉でもあるからです。ここには7回災いあれという言葉が出てきます。それを今日は主に3つの警告としてまとめてみたいと思うのです。まず最初の警告、第1番目の警告は、知識のない熱心さ。知識のない熱心さに対する警告であると言えるでしょう。パウロはイエス様を拒んだユダヤ人たちについて、彼らが神様に対して熱心であることを認めつつ、その熱心さは正しい知識に基づいたものではないと、そのように語っています。イエス様も今日の箇所でこのように言われます。13節15節をお読みします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は人々の前で天の国を閉ざしている。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は回収者を一人作ろうとして、海や陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪いゲヘナの子にしてしまう。想像してみていただきたいと思います。律法学者たちとファリサイ派の人々は天の国の門の前に立っています。彼ら自身は中に入ろうとせず、他の人が入ろうとするとその門をパタンと閉じてしまうのです。彼らはこのような悪いことをしていながら、自分たちは良いことをしていると思っています。彼らはナザレのイエスという人物から人々を守っているつもりなのです。彼らは非常に熱心でありながら、自分が実は何をしているのか分かっていませんでした。また15節では、彼らが改心者を得ようとして、海と陸を巡り歩き、その改心者を自分たちの倍も悪い地獄の子にしてしまうと言われます。 彼らは人々を天国から締め出すだけでなく、地獄への落とし穴を開いてしまう。彼らに従う者たちは、より深く偽りの教えに陥っていくのです。彼らはとても熱心になり、しかし正しい知識がないままなので、悪い方向へと倍の速さで突き進んでいきます。そして彼らの間違いは、ただの間違いで終わることなく、その間違いが他の人に移ってしまうほど危険なものでした。私たちの教会においても同じことが言えるでしょう。熱心であることはもちろん素晴らしいことです。しかし、私たちが正しい知識を持つということも、それと同じくらい大切です。神様は私たちに知性をくださいました。私たちはその知性を用いて、何が正しいことであるのかを注意深く見極めていく必要があります。それは決して頭でっかちな信仰ではありません。私たちが主にある知恵を持って生きるための大切な営みです。情報のない熱心さがどれほど危険かを軽く見てはいけません。マタイの福音書は、イエスは誰であるか、何をなさったのかをはっきりと示しています。もし私たちが、まずイエス様を主としてひれ伏すこともせず、イエス様の教えをきちんと理解することもないまま、信仰生活を送っていくなら、私たちもまた、この律法学者とファリサイ派の人々と同じ落とし穴に陥ってしまう危険性があるのです。異端と呼ばれる、本来のキリスト教から外れた教えが、世界中に広まっています。彼らは大抵、とても熱心です。もちろん、人が熱心になるということが、必ずしも悪いことではありません。何かを大切に思えば、自然にそれに対する熱心さが生まれます。それは素晴らしいことです。しかし私たちが注意すべきことは、宗教的な熱心さが必ずしも真理を表しているとは限らないということです。もし私たちが知識のない熱心さに陥ってしまうなら、私たちもまた災いあれと言われることになります。しかし逆に、もし私たちが熱心さのない知識しか持っていないとするなら、それもまた問題です。私たちには知識と熱心さ、そのどちらも必要です。しかしそこには順番があります。まず知識、それから熱心さを持つ必要があります。私たちは神様についての正しい知識を持ち、そして神様への深い情熱を持つべきであるのです。そのような私たちとならせていただきたいと思います。第二の警告。二つ目の警告は、小さなことにこだわって、一番大切なことを見失ってしまうこと。小さなことにこだわって、一番大切なことを見失ってしまうこと。に対する警告です。16節から24節、少し長いですが、大切な聖書の箇所ですので、すべてお読みしたいと思います。16節から24節。物の見えない案内人、あなた方に災いあれ。あなた方は神殿にかけて誓っても、それに縛られることはない。だが、神殿の黄金にかけて誓ったら、それを果たさなければならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を性別する神殿とどちらが尊いか。また、祭壇にかけて誓ってもそれに縛られることはない。だがその上の供え物にかけて誓ったらそれは果たさねばならないという。物の見えない者たち、供え物と供え物を性別する祭壇とどちらが尊いか。だから、祭壇にかけて誓う者は、 祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓うものは、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのである。天にかけて誓うものは、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は、ミント、ディル、クミンの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な、公正、慈悲、誠実をないがしろにしている。これこそ行うべきことである。最も十分の一の捧げ物もないがしろにはできないが。物の見えない案内人たち、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。この九節の中で、イエス様は何度も、物の見えない者たち、物の見えない案内人と言っています。彼らが見えていないのは、神様の与えてくださった律法の中で、何が一番大切なのかということでした。神様が一番大切にされるのは、23節にあるように、公正であり、慈悲であり、誠実であります。十分の一の捧げ物も確かに大切です。十分の一の捧げ物は、すべてが神様から与えられたものであることを覚え、感謝を表し、また私たちの献身の思いを表すことのできる、素晴らしい祝福であり、特権です。私たちは、旧約聖書の律法に縛られるものではありませんけれども、しかしこの十分の一の捧げ物という習慣は、私たちにも良い習慣として、今も受け継がれています。しかし、その十分の一の捧げ物でさえ、律法の中では、軽いものであるのです。そのような様々な軽い律法をすべて守っていたとしても、一番重い律法、一番重要な律法、公正、慈悲、誠実を失ってしまうなら、何の意味もないのです。そんな彼らにイエス様は言われます。24節、物の見えない案内人たち、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。当時、ブヨもラクダも、汚れた生き物とされていたようです。また当時のユダヤ人たちは、ワインを飲むとき、汚れた虫が入らないようにと、布で越して飲んでいたそうです。つまりここで言われているのはこういうことです。彼らは、ちっぽけなブヨを飲み込まないよう、細心の注意を払ってワインを越しているのに、その直後に巨大なラクダを丸ごと飲み込んでしまっていると。ここで表されているのは、物事のバランス感覚を完全に失い、何が一番大切であるのかもわからなくなってしまっている彼らの姿です。ですから私たちは、一番大切なことを一番大切にする必要があります。もちろん、献金も大切です。言葉の使い方も大切です。お金と口をどう使うかは、信仰と関係のあることです。しかし、それらのことをすべて守っていながら、一番大切なことを逃してしまうということがあり得るのです。私たちにはそれらすべてのことよりもはるかに大切なことがあります。律法の中で最も重いこと、重要なこと、それはイエス様がその生き方で示してくださった公正、慈悲、誠実です。すべての人に対して公正であること、憐れみ深くあること、神様を愛し、このお方に誠実に従っていくことです。教会の立派な建物、格調高い言葉、音楽の美しい調べ、 それらも確かに素晴らしいものです。しかしそのようなすべてのものによってではなく、ただ愛によって、神の愛、そして神に向かう私たちの愛によって、人々は私たちがイエス様に従うものであるということを知るのです。私たちは何よりもまず、そのイエス様の愛に、公正と慈悲と誠実に満たしていただきたいと思います。第三の警告、最後の警告は、見た目を飾ること、見た目を飾ることに対する警告です。25節から28節で、イエス様は再び厳しく彼らを非難します。25節から28節。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は、杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなた方も、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法とでいっぱいである。偽善者という言葉は、新約聖書の中で14回しか使われていません。そのうち12回が、マタイによる福音書で使われており、そのうち6回がこの箇所に出てきます。今読んだ25節から28節だけでも2回登場し、さらに28節には偽善という言葉もあります。ここに偽善の最もひどい姿が現れている、描かれていると言えるでしょう。偽善とは何でしょうか。それは仮面をかぶって悪い自分を隠し、正しいふりをすることです。イエス様はここで外見と内面の恐ろしいギャップを示しています。見た目は清潔そうに見えても、心の中は汚れている。表向きは律法を守っているように見えても、実際には不法だ。それはまるで外側だけきれいにされたピカピカの食器のようです。スープ皿の外側だけを熱心に磨き、中身は一月前のスープが残ったまま、新しいスープを注いで飲むようなものです。またそれは白く塗られた墓のようなものです。当時は杉越の祭りの前の春の時期に、巡礼者が墓にうっかり触れて汚れないように、墓石を白く塗る習慣があったようです。彼らはまさに、その白く塗られた墓のようなものでした。外から見ればきれいで立派。でも中はどうかというと、死体の骨や悪臭を放つ汚れでいっぱいです。イエス様は28節で言います。このようにあなた方も、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいである。私たちはどうでしょうか。外見ばかり整えて、心の清さを忘れてはいないでしょうか。私たちの日曜日の姿と月曜日の姿は同じでしょうか。違うでしょうか。教会では神様のことを心から礼拝しているように見えても、一歩教会から出ると、神様のことを忘れてしまっているということがないでしょうか。私たちは週に一度だけでなく、毎日、どんな時でも、クリスチャンらしく歩むものでありたいと思うのです。人が見ていなくても、誰が見ていなくても、神様は私たちを見ておられます。外側だけでなく、 心の底から私たちは神様によって清めていただいて歩みたいと思うのです。このように見ていくとき、この律法学者やファリサイ派の人々の姿こそ私たちの姿だと言えるのではないでしょうか。しかし最後に覚えたいことは、そのように神様に逆らう者たちにも神様の愛は注がれているということです。最後に37節から、神にご自身に逆らう者にさえ向けられる神様の愛を見たいと思います。37節、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリが羽をひなを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。イエス様は確かに王であり、また裁き主であられます。聖なるお方、罪を憎まれるお方です。しかしそれと同時に、私たちはこの37節にイエス様の深い愛を見ることができると思うのです。イエス様はエルサレム、エルサレムと涙ながらに呼びかけながら、ご自分のもとに人々を集めようとされました。まるで母鳥がヒナを必死に羽の下に集めて守ろうとするように、イエス様はイスラエルの人々を愛し守り救おうとされました。人々はその愛を受け入れようとせず、かえって神様から使わされた預言者たちを殺し、石で打って殺してしまいました。しかしそれでもイエス様は諦めずに、その愛を最後まで貫かれました。その行き着くところ、それはイエス様の十字架でした。罪のないイエス様が私たちのために十字架にかかり、命を捧げてくださいました。私たちが本来受けるべき裁きをイエス様が身代わりとなって受けてくださったのです。私たちがそのイエス様を自分の主として告白し、その豊かな恵みを受け入れさえするなら、私たちは救われ、また清められることができるのです。こんなにも大きな愛があるにもかかわらず、それを拒み続けるのはどれほど悲しく、また恐ろしいことでしょうか。イエス様の愛は、ただすごいな、素敵だな、いい話だなで終わるためのものではなく、私たちがそれに対してはいと応答して受け取るべきものです。私たちはイエス様の招きに応え、心を開いてイエス様を信じ、イエス様のもとに今日帰りたいと思うのです。日曜日だけでなく、毎日の生活の中でイエス様を求め、イエス様に従い、愛のうちに生きていきたいと思うのです。この世界がイエス様を拒んだとしても、私たちはその翼のもとに身を寄せ、イエス様の守りを体験したいと思うのです。イエス様の愛は今日も私たち一人一人に向けられています。今週一週間もその愛のお方、イエス・キリストに従って進んでいきましょう。祈ります。愛する天のお父様、律法学者とファリサイ派の人々の姿がまさに私の姿であることを告白します。知識のない熱心さにとらわれていたものであったことを許してください。小さなさまざまなことにこだわり、一番大切なことを見失っていたことを、あなたの愛を見失っていたことをお許しください。神様、また自分の心を清めるのでなく、自分の見た目を飾ることばかりに熱心であったものであったことを許してください。 主よ、でもそんな私たちを、私をあなたは愛してくださり、十字架で命を捨て私たちを救ってくださったことを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞその恵みの中に今週一週間も生きることができますように。あなたの十字架によってもうすでに救いを受け取っていますけれども、主よ、なおあなたによって清めていただいて、心の底から作り変えていただいて歩むことができますように。主よ、日曜日だけでなく、主よ、今週一週間、その一瞬一瞬の歩みをあなたが祝福してくださり、教会にいる時も、家庭にいる時も、職場にいる時も、学校にいる時も、また一人でいる時も、あなたに心を寄せ、あなたと親しく歩み、主はあなたによって日々清められていくことができますように、お助けください。公正を、慈悲を、誠実を実践していく私たちとして、主をどうぞ私たちを導き、豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。